日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。
皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今週は坂本誠太編集長です。よろしくお願いします。
こんにちは、日経ベリタス編集長の坂本誠太です。よろしくお願いします。
さあ編集長、先週末ですけれども、パリで大規模なテロが起きてしまいましたね。
はい、本当にたくさんの方がですね、犠牲になって私も大変ショックを受けました。
はい、
これから、いろんな事実の解明が進んでいくと思うんですけれども、一つここはですね、国際社会一致団結してですね、暴力の犠牲、これ以上増えないようになることをですね、祈るばかりです。
本当にそうですね。さあそれではここからは秋のベリソネご紹介していきましょう。この秋のベリソネ、日経ベリタスを定期購読してくださる皆さんにご契約の期間によっていろいろな特典をプレゼントしますというキャンペーンです。特設サイトからのみお申し込みいただけます。まず半年ご契約の場合はよくわかる相続2015年度版をプレゼントいたします。そして1年ご契約の場合はこのよくわかる相続に加えて日経業界地図2015年度版の特装版をプレゼント。さらに2年ご契約の場合はもう一冊資産運用大全脱デフレ相場はこう乗り切れをプラスして全部で3冊お届けします。日経ベリタスは長い期間ご契約いただくほど一部あたりの割引率がアップします。ぜひこの機会に日経ベリタスをご購読ください。なおこの特典はキャンペーンの特設サイトからのみお申し込みいただけます。秋のベリソネで検索してください。あなたのお申し込みお待ちしています。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を坂本編集長にご紹介いただきます。今週は資源安に潜む火種、グレンコアショックは終わっていないという見出しですね。
はい、そのグレンコアショックなんですけど、曽根さん、9月下旬に、話題になったんですけど覚えてます？
覚えてます。9月末日経平均が1万7000円割れまで下げましたよね。その時の引き金でした。でスイスの大手資源企業グレンコアの経営不安が浮上してグレンコアの株価が1日におよそ3割も下げて世界の株式市場を揺さぶりましたよね。でもあれから時を経まして日経平均株価気がつけば一時1万9600円まで回復。アメリカの利上げや中国の減速に対する過度な不安は後退しまして、世界の市場も落ち着きを取り戻しつつありますね。
はい、そうでしたね。グレンコアショック、今はね収まったように見えるんですけれども、この見出しにあるように実は終わっていないんです。なぜならですね、資源価格今でもじりじり下がり続けていてですね、グレンコアをはじめとする、世界の資源関連企業の経営圧迫しています。資源関連企業がですね業績悪化で、債務返済に行き詰まってですね、仮に信用不安が広がるようなことになればですね、世界の金融市場、再び危機モードに陥る事態になりかねません。資源国の経済全体にも、資源安痛手大きいです。逆にですねこの資源安というのはですね、日本などこの資源を消費する国にとってはですね、経済にプラスに働く面も、あります。今回の特集ではですね、このように資源安世界経済市場にどんなインパクトを与えるか、徹底分析しています。
なるほど。 ただこのグレンコアっていう会社はですね、はい、これまであんまり聞いたことがなかったんですけれど、
そうですね、
具体的にどんな会社なんですか？
まあはい、この会社はですね、まあ、スイスの企業なんですけれども、銅や亜鉛の取引ではですね、まあ、4から5割ぐらいのシェアを握る、まあ、巨大な資源企業だと。で、もともとこの伝説のトレーダーと言われたですね、まあ、アメリカ人のマーク・リッチという方が起こしたですね、まあ、資源商社が源流で、2011年に上場を経てですね、2013年にはですね、鉱山会社のエクストラータを傘下に収めてですね、まあこう資源を掘ったりする、まあ、総合資源会社となりました。売上高、14年12月期、約26兆円と、これまあ三菱商事の3倍以上なんですね、
はい、
でこれ日本とのいろんな取引関係も結構多くてですね、日本の電力会社、商社などと取引をしています、あるいはですね、こう日本の3メガバンクもですね、お金を結構貸してまして、預金残高が今30億ドル、3600億円ですかね、に達しています。
でその会社がこう資源安の影響を受けて、はい、業績を圧迫してきてるんですか？
はい、そうですね、資源価格がこう下げ始めたのは、まあ、昨年後半からなんですけれども、はい、まあ、原因は銅などですね、いろんなものが下がってですね、やはりこの会社の業績が悪化しましたと、
はい、
で、このグレンコはですね、そもそもこの買収とか、まあ、鉱山の取得とかをですね、積極的に進めてきたので、まあ、借り入れがすごい膨らんでるんですね、今純有利子負債で300億ドル、まあ、約3兆7000億円まで膨らんでいます。ただしですね、この資金調達の方はですね、結構こう短期の借り入れっていうのが多くてですね、これ全体の2割が短期借り入れ金になってるんですけれども、
はい、
そうするとその、まあ、しょっちゅう借り換えなきゃダメなので不安定なんですね、ですからまあ今回のようにその業績が悪化して株価が下落、あるいはまあ格付けが低下しかねないということになるとですね、そうするとこの借り換えがまた厳しい状況になりかねないということでですね、ちょっとこうまあ不安な状況になっている
んです
ね。
大きな会社だけに心配ですよね。
はい、まあ、もちろんそのグレンコアもですね、そのショックの後にですね、いろんな対策講じてまして、まあ、配当を見送るとか、まあ、資産売却しますっていうような形で財務改善計画というのをまとめてですね、
はい、
まあ有利子負債削減しますという計画を出してます、まあ、それでもですね、やっぱり市場のこの疑心暗鬼は払拭しきれていなくてですね、クレジットデフォルトスワップっていうね、
はいはい、
マーケットありますけれども、そこの保証料率、まあ、結構高止まりしたままです。
なるほど、それは皆さんが心配している証拠でもあるということですね、でも想像するとこの問題はグレンコアだけではなさそうな気がしますね。
はい、そうですね、グレンコアの他にもですね、はい、まあ、世界の資源大手企業を見るとですね、
はい、
まあ、似たような構図でどこも苦境に立っています。イギリスのアングロアメリカンはですね、16月期決算が赤字となって株価が上場来安値に沈んでいます。アメリカのフリーポートマクモランはですね、負債が多くて、まあ、財務に懸念が広がっています。これ両方ともですね、時価総額見ますと1年前から6から7割ぐらい減っているんですね。またこれ中国ではですね、国有鉄鋼大手の中国中鋼というところがですね、地元メディアが報道したんですけれども、
うん、
中国の鉄鋼企業の社債で初の債務不履行になるというふうに言われているんですね、
はい、
まあ、ですからいろいろとこうグレンコアだけじゃなくてですね、厳しい状況はいろんな企業にあるということですね。で今回の特集の中でですね、何箇所か出てくるんですけども、はい、ちょっと面白いキーワードがですね、ストリーミング取引というのがあります。ストリーミング取引って、インターネットラジオなんかでね、はい、ストリーミング再生なんて言ってこうデータダウンロードしながら同時にこう音楽再生する方式なんかでね、聞いたことあるんですけれども、はい、この資源取引の世界ではですね、今ストリーミング取引っていうのは結構活発になってるんですね。これは将来生産する、まあ、鉄鉱石とか銅とかですね、その将来分を先にこう割引価格で売却してですね、先に代金を前払いで受け取っちゃうと、
うん、
まあ、そういう取引なんですね、
はい、
まあ、だからちょっとこのなんていうんですかね、給料を前借りするような、まあ、そんなイメージなんですかね。まあ、グレンコアやバーレなどですね、まあ、世界の資源大手盛んに活用しているということなんですね、まあ、それだけその資金調達環境が厳しくなっているのを裏付けているんじゃないかと思います。ところで資源安資源安ってね言いますけれども、これ曽根さん、
はい、
去年の、まあ、夏のピークぐらいからですね、
はい、
原油鉄鉱石銅でいうとですね、
まあ、
どれぐらい下がったか、
どれぐらいなちょっと待ってくださいね。確か原油が今2ヶ月半ぶりの安値で40ドル近辺ですね、
はい、
で銅は6年ぶりの安値でしょ、 半分ぐらい下がってんじゃないですか、いずれも。
はい、正解はですね、はい、まあ、2014年6月末対比でいうと、まあ、原油で6割下落、
はい、
鉄鉱石は5割下落、銅は3割値下がりしてるんですね。
そうなんですね。
結構ねこれ、
うん、
相当な上げ幅ですよね。まあ、あのロイターコアコモディティ CRB 指数というのがありましてですね、この国際商品指標を表すんですけども、はいはい、あの13日が184となってですね、2002年12月以来13年ぶりの安値をつけています。まあこれ2014年夏前300だったので、まあ、CRB 指数で言ってもざっくり4割下がった計算ですね。まあ、ですから、まあ、この中国の景気減速でですね、まあ、世界的にまあ需要そのものが後退しているとかですね、あとまあ米利上げ観測あるいはまあドル高でですね、投資資金の流入も細っているということでですね、まあ、この資源価格の下落、まあ、ちょっと長期低迷が続くんじゃないかというふうに見る市場関係者の方が増えています。
そうなんですね。では、まあ、資源バブル崩壊となっているわけですけど、世界経済の影響どう考えたらいいですか？
はい、まあ、あのマイナスとプラス両面ありますね、
はい、
あの資源産出国の経済にはやはり打撃となります。うん、まあ、特に苦境に陥っているのはですね、例えばブラジル、2015年の成長率はマイナスになる見通しです。
うん、
他に中東の産油国なんかは、まあ、財政の悪化につながっていまして、先進国の株式市場に流入していたオイルマネーが引き上げられてですね、まあ、世界的的な金融市場の動揺につながる可能性もあります。まあ、その一方でですね、まあ、資源消費国にとってはまあ原料燃料コストの低下はですね、まあ、いわばボーナスのようなものでですね、中長期的にはプラスに働きます。
はい、
原油価格 10% 下がるとですね、日本の GDP を 0.1% 押し上げる効果があるという試算もあります。日本企業の業績、見てみますとですね、
はい、
これ、まあ、やっぱり資源安って好影響目立っています。東レの4、9月期決算はですね、これ連結営業利益 46% 増の751億円だったんですけれども、
はい、
うち295億円分がですね、改善幅原料価格の、低下だったということです。その他空運や陸運業にとってもメリットが大きくなっています。
まあ、ただこう連鎖がいろいろ起きてくると、その日本へのそうですね、株価などの影響というのも出てきそうではありますよね。
そうですね、まあ、どちらに影響が出るか、まあ慎重に見極める必要があると思います。
そうですね、株価回復する中でもこういったことしっかり頭に入れておきたいですね。
はい、
以上日経ベリタスヘッドライン、今週のカバー特集、資源安に潜む火種、グレンコアショックは終わっていないについて、坂本編集長の解説を伺いました。
ベリタス
おさらい
Q。
さあ、ベリタスおさらい Q です。リスナーの皆さんや日経ベリタスの読者の方がどのくらい記事を読み込んでいるかをクイズで試します。
皆さんもベリタスを読んでぜひ正解してください。
それでは問題です。今月初めに行われたトルコ国会のやり直し総選挙、事前の予想を覆し過去最多得票で圧勝したのはどの政党？ A. AKP 公正発展党、 BCHP 共和人民党、 CAKB 48 今年の選抜総選挙は指原莉乃さんが返り咲きましたね。
なんか今回パンチ弱いですね
ちょっとネタがなくて、制限時間10秒です。さあみんなで考えよう。正解は AKP 公正発展党 A でした。これは11月8日発売の日経ベリタス11ページ、グローバル面のトルコ与党圧勝に潜む危うさからの出題でした。さあ、ちなみに坂本編集長、推し面とか いらっしゃいますか。
いやちょっとメンバーまではですね分かんなくてすいません。
いえいえ、私も詳しくはないんですけれどもね。では編集長解説をお願いします。
わかりました、今月1日に投開票が行われたこの総選挙なんですけれども、はい、イスラム色の濃い保守系の与党である公正発展党が過去最多得票で圧勝しました、
はい、
定数550に対して、まあ、317議席を獲得して過半数の276議席を大きく上回っています、
はい、その結果翌日のトルコ市場は通貨も株式も国債も上昇してトリプル高になりましたね。
そうなんです、まあ、ただ強すぎる与党がですね経済活動の自由を妨げる懸念も取り沙汰されています。エルドアン大統領はおよそ13年間大統領職にあるんですけれども、彼が首相だった頃から、まあ、強権的な統治手法を目立つんですね、まあ、ですから今後デモやメディアの弾圧だとか、まあ、社会の分断が進む恐れがあるんです、うん、
実際に投開票日の直前には政権に批判的なメディアグループに警察が突入して放送を止めてしまったりしているんですよね。
この事件によって、まあ、政権の意向次第では、まあ、企業が突然活動できなくなるというリスクがあることも分かりました、
うん、
エルドアン大統領は自分への権限の集中も進めていますから政治的なリスクも今後気になります、
はい、この記事が気になったあなた、ぜひ先週の日経ベリタスをご覧ください。そして来週のこのクイズに備えて、今週の日経ベリタスもしっかり読んでくださいね。以上、ベリタスおさらい Q でした。それではここで、発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく、今週の日経ベリタスです。まずはフォーカス面の株価リバウンド3つの切り口です。
はい、日経平均株価は、まあ、一時1万9700円近くまで上げてですね、8月下旬以来となる2万円台の回復も視野に入っています。今回のリバウンド局面を牽引した銘柄を探るとですね、3つの側面が浮かび上がります、うん、1つは ROE が高く財務も健全な企業、
はい、
2つ目は値動きが小さくてですね、まあ、利回り商品として買える株、うん、3つ目は、まあ、外国人の買い増しが目立っている中小型の成長株です。具体例で言うとそれぞれですね、村田製作所、キャノン、日コンなどが当てはまります、今後の銘柄選別にもですね役立つはずなので、まあ、具体的にどんな企業があるか、紙面では15社ずつリストアップしていますので、ぜひ詳しくは記事をご覧ください。
次にグローバル面からミャンマー経済改革どこへです。
はい、11月8日に総選挙が実施されたミャンマーでアウン・サン・スー・チー氏が率いる野党国民民主連盟 NLD が圧勝して、新政権を樹立すること確実になりました、民主化の進展が期待される一方でですね、 NLD の党内にはこの行政経験のある人材が乏しくて政権運営や経済政策の立案ができるのか、まあ、不安視もされています。官庁や国有企業、ビジネス界の主要ポストを占めているのはですね、今経済改革を主導してきた元軍幹部ということでですね、まあ、こういった勢力との協力が欠かせないという指摘もあります、日本企業も多数進出しているだけにですね、経済改革の行方注目されます。
そして最後にインサイド面の放電灯金融記者座談会、膠着から一気に123円台、 FX 投資家動く、やれやれドル売り円安押し戻すです。
はい、まあ、10月に凪の状態が続いてた為替相場なんですけれども、まあ、11月に入ってですね、1ドル123円台の円安ドル高へと一気に触れました、外国為替証拠金取引 FX を手掛けるですね個人投資家の動きもまあ活発になっています。この個人投資家はもともと円売りドル買いを好むことが多いんですけれども、今回の円安局面ではですね、むしろ円買いドル売りでですね利益を確定する人が多かった模様です、まあ円安が123円でこうちょっとストップするですね防波堤になった模様です。個人投資家はですねこの FX やってる人、最近こう値動きで儲けようというよりはですね、このスワップポイントと呼ばれるこの金利収入を狙う人も多くてですね、まあ高金利のトルコリラあるいは南アフリカランド取引などが賑わっているようです、
はい、ということで坂本編集長のおすすめ記事をご紹介しました。今週の経済を読み解くためにも日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。 今週の日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、いかがでしたか。坂本編集長ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて編集長、ちょっと小耳に挟んだんですけれども、はい、何やら今月初めに海外のマラソンに参加されたとか。
あ、バレてましたか。はい、ちょっと、まあ、飛び石連休をね、はい、して、まあ、駆け足だったんですけれども、ニューヨークシティマラソンというのをですね走ってきました。
あ、素敵、はい、で完走した。
あ、はい、おかげさまでですね、うん、時差ボケボケでちょっとつらかったんですけれども、はい、なんとか完走しましてですね、
はいはい、タイムというのは
ちょっと4時間ちょっと切るぐらいでですね。
あ、すごいですね、
は
い、
まあ、それよりも何よりもですね、はいはいはい、まあ、楽しく走ってきました。
いいことです。実はこのマラソンに参加されたの3回目。
あ、そうです ね、 以前ちょっと、駐在していた時にですね、はい、走ったことがありまして、まあ、久しぶりだったんですけれども、まあ、やっぱりニューヨークはですね、はい、まあ、5万人のランナーが走るっていうのとですね、あとやっぱり世界中からランナーがね、はい、集まってくるっていうのと、まあ、沿道の応援もすごい熱いということでですね、まあ、そのタイムを競うというよりはですね、
はいはい、
その瞬間を非常に楽しむということでですね、まあ、こういういろいろね大変な世の中になってるんですけども、ああいう大きいイベントがですね、平和なうちにできるというのは本当に幸せなことだなと思いました。
ですね、編集長の力走の模様を私も写真で拝見しましたけれどもいやでも編集長、このニューヨークマラソンというのはその東京マラソンとはどんな風に雰囲気が違うものなんですか。
まあ、やっぱり、先ほども言いましたようにですね、うん、やっぱり世界各地からもういろんな国からですね、はいはい、人が集まってるっていうのがですね、うん、やっぱり違いますね。
活気はもっとあるんでしょうかね。
そうですね。
最後に商品とか出たりするもないそうだったんですね。真、まあ、冬と言いますとマラソンシーズンでもありますからね、この冬もあちこちで走ったりするんですか。
いや、まあ、ちょっとそれはですねおいおい考えたいと思います。
あ、そうですか、はい、もう決まってたりして先に言わないだけとかまた聞かせてくださいこのベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから、日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネをつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みは秋のベリソネで検索してください。また私と坂本編集長が出演しています日経 CNBC 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタス編集長の坂本誠太と
曽根澄江でした。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。